説教 CD ナンバー310。本日のメッセージは、食材の血と水に感謝と題して、2014年9月27日にもたれました礼拝説教です。話、花城剛。
キリストの十字架の犠牲によって、私たちが生かされていることを本当に感謝いたします。今日は食材の血と水に感謝という題でお話ししたいと思いますが、先週皆さんと一緒にロス・パターソンから学んだことを復習して、そして、今日の先祖清算式に、について考えていきたいと思います。神様の原則は旧約聖書からそして新約聖書の時代までずっと一貫して、同じ方法で、なされているんです。単純なその原則とは何でしょうか。それは服従して生きるということです。従って生きよと神様はおっしゃっております。この原則は神様は決して変えることがなく、昔も今もそして将来もこの法則に従っているんです。ところが不思議なことに、今日のキリスト教会の中には従って生きようじゃなくて不服従して生きようという思想が入り込んできております。こういう思想は独断的な信仰と教えられております。これは本当の信仰とは全く違うものであります。本当の信仰というのは、神の約束を我が物とし従順という実を結ぶんです。ところが独断的な信仰はどうかというと、約束は我が物にするんですが服従はしないんです。憐れみが与えられる条件に従わないで天の神の恵みを要求するのは信仰ではないと教えられています。先週の復習になるんですけども、シナイ山で神様の律法をイスラエルの民が、もらうときに、彼らは神様にこのように言われました。もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方はすべての民に勝って私の宝となるであろう。ここで注目していただきたいのは、契約を守るという意味は神様の声に聞き従うということです。この二つのことが同じように表現されております。契約を守るということは、神様の戒めに従うことであります。そして、実際に実戒をいただいて、そしてそれプラス、モーセは定めと掟を細かく書きました。これは実戒をさらに拡大するため、誤解しないように、律法、実戒をちゃんと守れるようにするための補足の神から与えられた掟でありました。昔パリサイ人が自分たちで作り上げた人間の戒めではないです。そしてその言葉をモーセは神から聞いて、神に書き記したんです。そして、次の文が来ております。モーセは来て、 主のすべての言葉とすべての掟とを民に告げた。民は皆同音に答えていった。私たちは主の仰せられた言葉を皆行います。そしてモーセは、若者たちを使って犠牲を捧げて、そして、イスラエルの十二部族に従って十二の柱を立てたとここに書かれております。そしてこの若者たちが捧げた、ほふったその飯祭、そしてお牛をのその血を、血の半分を取って鉢に入れたそうです。鉢に。そしてその残りの半分を祭壇に捧げた、注ぎかけたと書いてあります。そしてこの鉢に入れたあの血はどうしたかというと、契約の書を取ってこれを民に読み聞かせた。すると彼らは答えていった。私たちは主が仰せられたことを皆従順に行います。そこでモーセはその血を取って民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これは主がこれらのすべての言葉に基づいてあなた方と結ばれる契約の地である。この取った皿を皿に鉢に取った血を民に注ぎかけたとここに書いてあります。そして後でヘブル書を見ますけれども、ただ民に注ぎかけただけではなくて契約の書にも注ぎかけたと書かれています。しかしここに注目していただきたいのは、これはあなた方と結ばれる契約の地であるというんです。この言葉、皆さん新約聖書のどっかで聞いたことないでしょうか。マタイによる福音書26章の28節には、これは罪の許しを得させるように流す私の契約の地であると聖餐式の時にイエス様はおっしゃいました。コリント第一の手紙11の25節には、この杯は私の血による新しい契約である、そうもおっしゃいました。旧約の時代も新約の時代もこの契約を結ぶときに血が流されているんです。そして旧約の時代においてはその血が民と契約の書に注がれたと書いてあります。これは先ほどと同じことをヘブル書、新約聖書のヘブル書にも書いてあるんですが、パウロはもっとそれを詳しく書いてるんです。すなわちモーセが律法に従って全ての戒めを民全体に宣言したとき、水と赤色の羊毛とヒソプとの他に子牛とヤギとの血を取って契約書と民全体に振りかけとあります。ただ血ばかりでなく水も注いだっていうんです。そしてその後幕屋も儀式用の器具もすべてに血を振りかけて、そして血によって清められたんです。そして血を流すことなしには罪の許しはありえないということが書かれてあります。さてこの契約についておさらいしていきたいと思いますが、聖書には二つの契約のことが書かれているんです。律法と契約のことが書かれているんです。永遠に不変の律法、これは神様の律法、十戒、そして神の掟であります。そして仮の一時的な律法は霊典律です。これはキリストの犠牲を示すための動物を捧げるその儀式でした。そしてこれと同じように契約にも2種類あるんです。それぞれの律法はそれぞれの契約を持っているんです。永遠に不変の律法は恵みの契約の基となりました。それから 零点律、仮の一時的の律法は古い契約の基となりました。この契約というのは、この恵みの契約は、はじめアダムと取り交わされました。そしてアブラハムに繰り返されて、ずっとずっと伝えられてきたんです。そしてキリストの死によって初めて批准されたっていうんです。4000年の間契約はあったんです。しかしそれに有効だという印、これを実行に移しますという印は4000年後に押されました。キリストの十字架の時に。そしてこれは新しい契約と呼ばれました。そしてこの律法がこの契約の基礎であったと書かれてあります。この律法というのは永遠に不変の律法のことです。そしてもう一つの契約は聖書で古い契約と呼ばれていて、これは犠牲の血によって批准されました。ですからこれと混同しないでください。アブラハムに与えられた契約と、それから古い契約。アブラハムに与えられた契約は恵みの契約です。これはアダムからずっと来てたものであります。そしてなぜアダムからずっと来ていたあの契約、恵みの契約の方が古いのに、アダムの時代からですから、なぜモーセに与えられたあの契約が古いというんでしょうか。古い契約、それはその流された血、その契約を批准するために印を押す血が第一の契約の血の後に流されたからであると。つまり動物は先に押され、動物の血はもうモーセの時代からほふられて流されていました。そしてその後1500年経ってからキリストの血が流されたんです。ですから昔からある契約とはいえ、それは新しい契約と呼ばれました。そして繰り返しますが、この両方とも、両方の契約とも神様は彼らに律法を与え、服従することを条件にして大きな祝福をお約束になりました。先ほどの言葉を繰り返しますけれども、まことに私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方は私に対して祭司の国となり、また聖なる民となるであろう。そして新しい契約は、古い契約は律法の石の板に神様が指で律法を書きつけましたけれども、新しい契約に関しては神の律法の原則を心に一致させる約束による。しかし、そして昔からエレミアの時代から神様が約束していたその言葉は、それらの日の後に私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。ここにもそのことが書いてあります。石の板に昔刻まれた。しかし新しい契約は我々の心に刻まれるんです。ここに大事なことが書かれてあります。自分自身の義を確立させようと努力する代わりに、我々はキリストの義を受け入れる。キリストの血が我々の罪を贖うのである。キリストの服従が我々に代わって受け入れられる。我々がどんなに不服従であっても、キリストが完全に服従したことのその功績によって我々が受け入れられるっていうんです。キリストを信じるときに、こうして聖霊によって新しくされた心は 御霊の実を結ぶのである。この科学わかるでしょうか。キリストの服従が我々にとって変わるんですけれども、じゃあ我々は不服従でいいのかといったら、パウロは断じてそうではないと言いました。我々が意志の力を用いて従うときに、聖霊の力が我々の心に働いて御霊の実を結ぶのであります。そして心に書かれた神の律法を行うことがもう自然なことになって、神の律法に従って生きるようになるんです。キリストの御霊を持っているから、彼が歩かれたように歩けるようになるんです。自分の力ではできませんが、キリストの功績と聖霊の力によって律法を守れるようになるんです。このモーセに霊典律の戒めをお与えになったお方は、山上の水訓をされた方と同じだというんです。同じ原則で神様はお語りになっています。これは反復に過ぎなかったと言います。つまり神の律法に従って生きるという二つとも同じ原則が働いています。今話したことを絵にしたらこういうことになります。これは6000年前からずっと現代に至るまでの年表です。見えなくてよろしいです。これ年表です。そしてこれがちょうどキリストの十字架の時代です。これがアダムの時代です。アダムの時代から恵みの契約は制定されていました。別の言い方をすると、恵みの王国が制定されていたんです。そしてこの契約は道徳律への服従が基礎でありました。これに従って生きなさいということでありました。条件があったんです。ところが今この条件はないんだというキリスト教会がたくさんあるんです。しかし聖書は服従が大きな祝福を得る条件になっています。そして4000年経ってキリストの十字架によってこの恵みの契約が批准したんです。恵みの契約、別の言い方で言うと新しい契約とも第二の契約とも言います。この時恵みの王国が4000年前から制定されていましたけれども、ここで設立されるんです。設立。そしてさらに約2000年経って間もなく恵みの契約が完全に成就することになっています。これは恵みの王国がただ設立されたばかりでなくて完成するんです。完成。この時調査審判の時に、生ける者の裁きの時に、御子とそして民が御国を受けるとダニエル書に書いてあります。そして霊典律に基づいたあの古い契約は1500年しか続かなかった契約です。そしてこれは動物の犠牲によって批准されました。そしてキリストの十字架の時に、つまり70週目のちょうど真ん中、週の半ばに犠牲と供え物とが廃されるとダニエル書に書いてある通りでありました。この時に犠牲と供え物を象徴していたあの神殿の至聖所の幕が真っ二つに上から下まで割れたんです。この犠牲の地、 これは永遠の聖霊によってご自身を罪なき者として神に捧げられたキリストの血は、なおさら私たちの良心を清めて死んだ技を取り除き、生ける神に仕えるものとしないだろうか。それだからキリストは新しい契約の中保者なのであると書かれてありますが、キリストの血はただの儀式ではなくて、我々の心を実際に清める力があるんです。キリストの血がすべての罪から私たちを清めるのであるとヨハネは言いました。そして不思議なことに、あのモーセの契約の時と同じように、イエス・キリストが十字架で亡くなった時にも、ローマの兵卒が槍でその脇を突き刺すと水と血が流れ出たと書いてあります。でヨハネはこれは本当ですと強調しています。本当に流れましたと。これは初代文集349ページを見ると、この2つの流れは何を意味していたかということが書かれてありました。十字架上のイエスの脇腹を兵卒が突き刺したときに、二つのはっきりしたものが流れ出た。その一つは血であり、もう一つは血であった。水であった。血は彼の名を信じる者の罪を洗い去るためであり、水は信じる者が命を得るためにイエスから受ける生ける水を代表していたのである。我々の救い主の血はただ我々を清めるばかりでなく、我々を生かす水であります。生ける水であります。イエス・キリストは別な時にまたヨハネによる福音書に書いてあることですが、このような不思議なことを言いました。これはカリオの祭りの最後の大事な日に大声で叫んでいったっていうんです。誰でも乾くものは私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。ヨハネは続けて不思議なことを言っています。これはイエスを信じる人々が受けようとしている聖霊を指して言われたのである。すなわちイエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊がまだ下っていなかったのである。この栄光をお受けになるということは、ここに3章で書いてありますけれども、ヨハネによる福音書12-16、あるいは16-23-24を見れば分かりますが、これは十字架の死のことでありました。この十字架の死をまだ受けておられなかったので、御霊がまだ下っていなかったというのは、使徒行伝の 1-4-5-8、 あるいは 2-1-4 を見れば分かりますが、ペンテコステの聖霊の時でありました。生ける水は聖霊を象徴しており、そして特別な聖霊効果のことをヨハネは示しております。ロス・パターソンが撮ってきたこの写真ですが、この岩から、岩なるキリストから生ける水が溢れ出てきて、乾いた人々をの渇きを癒したんです。先ほどの聖句に読むと、誰でも乾くものは飲みなさいと。乾いてなければ水おいしくないですね。乾いてるときは本当にありがたいものです。イスラエルの民も本当に乾いておりました。そして多くの水があふれ出て彼らは生きたんです。先ほど読んだ聖句を 続きに、乾ききった荒野に湧き出て、荒れ果てた地に花を咲かせ、死にかけた者に生命を与えるために流れ出た新鮮な水は、キリストだけが与えうる神の恵みの象徴である。これは命の水のように魂を清め、生き返らせ、力づける。キリストが内住しておられる者のうちには、尽きない恵みと力の泉がある。この命の水は、我々に聖霊を通して日々与えられております。しかし、最後の時代に、そのクライマックスとして与えられる、後の雨のことを我々は教えられております。この最後の後の雨、霊的成長の過程で一つの段階から次の段階へと進ませて神様は来ましたけれども、最後に聖霊の力によって神の道徳的御方たちが品性のうちに完全にされるのである。我々はキリストに似るものとなるまで全く変えられなければならない。この後の雨が教会を人の子イエスの来臨に備えさせる霊的な恵みを表しているんです。そしてその後の雨を受けて我々は大いなる叫びをします。ペテロはこの後の雨のことを後の雨と言ってないんですね。リフレッシングと言いました。活気づけ。私たちのこのしぼんだ体、魂をもう一回活発にさせる、生ける水のことだったんです。そして大いなる叫びがなされて、そして神の忠実な子供たちは彼らを束縛していた枷を断ち切る。家族関係、教会関係はもはや彼らを止める力がない。真理は他の何者よりも尊いのである。諸勢力が力を結集して真理に反対することするにもかかわらず、多くの者が主の側に立つのであると書かれてあります。皆さんも生ける水を飲みたいでしょうか。我々の救い主からいただく血と、そして水をいただきたいでしょうか。サマリアの女はこう言いました。主よ、私が乾くことがなく、またここに汲みに来なくても良いようにその水を私にください。彼女はその生ける水を願ったんです。しかしイエス様は突然話題を変えて、あなたの夫を呼びに行ってここに連れてきなさいと言いました。我々が生ける水を得る前に、イエスが与えようと望んでおられる賜物をこの魂が受けることができる前に、自分の罪と救い主を認めねばならないって言うんです。私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。私たちの大祭司、天の至聖所のイエス・キリストは、我々の心に染み込んだ罪の性質まで清めようとしておられます。もし私たちが自分の罪を告白するならば、自分の罪を認めて救い主を求めるならば、清めてくださいます。どんなに自分の惨めな姿を見せつけられても、自分の愚かな姿を見せられても、自分を見てはいけません。 天の至聖所の大祭司イエス・キリストを仰ぎ見ようではありませんか。私たちは感謝と賛美をもって最後の贖いの約束に感謝と賛美をもってその約束を見続けたいと思います。先祖聖餐式に入る前に皆さんにこのことを覚えていただきたかったんです。恵みの王国を受ける、それは栄光の王国を受ける前になされなければならないことです。しかし栄光の王国にあっても私たちは生ける水をいただけるそうです。黙示録の後半にもたくさんのその約束が書かれてあります。ことはすでになった、私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである、乾いているものには命の水の泉から値なしに飲ませよう。罪のない世界ではもう犠牲の血はほふられませんけれども、引き続き我々は生ける水を飲み続けます。天国は、栄光の王国は水晶のように輝いている命の水の川があるそうです。そしてその川は神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れ、川の両側には命の木があって12の種の実を結び、その実は毎月実り、その木の葉は諸国民を癒すんです。乾いているものはここに来るがよい、命の水が欲しいものは値なしにそれを受けるがよいと聖書の本当に最後の方に書かれてあります。しかし乾いているものはとここに書かれてあります。自分の罪を知って自分は命の水が必要だと感じているもの、キリストの犠牲とそして命の水を必要と感じているものがこの水を飲むがよいとキリストはおっしゃいました。今から聖餐式、聖餐式を行いますが、キリストの罪を許す血とそれから命を与えるその水を覚えてその儀式を行おうではありませんか。そして今話した通り、この契約は律法に従うことを条件としております。私たちは皆神が仰せられたことを行いますとイスラエルの民が言って、そしてモーセが血を振りかけました。同じ決心が我々にあるでしょうか。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀神村阿座今泊 1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。